最初は今月の言葉です。今月はフードライター白鸚敦さんの物価高の中頼れるあいつというお話です。白鸚さんのプロフィールです。1975年生まれ、早稲田大学第一文学部卒業後、出版社勤務を経てフリーに。日本の郷土料理やローカルフード、現代人のための手軽な食生活の整え方と楽しみ方、より気楽な調理アプローチなどをテーマに執筆されています。物価高はどこまで続くのだろう。今年の春、夕飯のおかずを買いにスーパーへ行って店を一周し、思わず安いものがないなぁとつぶやいてしまった。肉も野菜も魚介も調味料も酒類も、レトルト食品やインスタント食品も冷凍食品も、私の中のこのぐらいという目安値段から50円から80円ぐらい上がっている。いつも買うようなものをカゴに入れてレジに並び、いざお会計になったら、これまで2000円で収まっていたのが3000円近くになって慌てる、なんてことが続いた。うちは中高年2人の生活だから食材料もさほどではないが、食べ盛りのお子さんが多いご家庭などどれだけの食費増だろう。値段が上がっても、以前は月に 2,3 回特売があって、そこを狙って買うことができた。だが特売がなくなった。以前なら安い時一つ250円ほどで買えたお気に入りのレトルトカレーは340円ぐらいになって下がらない。卵は1パック240円ぐらいでも安いと思うようになった自分に驚く。いつも買ってる麺つゆや油は120円以上値上がりしたままだ。120円ぐらいと思う人もいるかもだが、100円以上の値上げというのは、スーパーマーケットユーザーにとってはかなりのインパクトである。燃料代も光熱費も輸送費も人件費も上がっている。物価に反映されるのも仕方ないとは思うけれど。相変わらず特売とは銘打って何かしらやっているが、スーパー側も目玉商品を見つけてくるのが大変だろう。そして納品する業者側の薄利を思うと辛くもなる。安売りの目玉になるような値段で売って、一体どれほどの儲けが発生しているというのか。私の場合は近所にスーパーが3つあり、ちょっと歩けばもう2つスーパーがあるので、頑張れば5つのスーパーからその時最安値なものを選んで節約につなげることもできるが、近くにスーパーが1つしかなかったら、やりくりはかなり大変になるだろう。スーパーがいくつかあっても数軒回るのは体力的に難しいお年寄りだって多い。近所のスーパーは年金支給日とても混雑する。食品や調味料をまとめ買いされる姿を見て大変そうだなと思い、同時に自分の未来の姿を見る思いにもなる。スーパーの店員さんがお年寄りにネット注文と配達の仕組みを説明していた。私が80代になる頃、買い物システムはどうなっているだろうか。最新のやり方を私は駆使できるのか、なんて不安にもなってしまう。料理に慣れれば慣れるほど使える食材が増えて、その日の安いもので一食を賄えるようになる。料理のいい点の一つだが、スーパーに安いものが本当に少なくなった現在は、選択肢が少なくて参る。予算内に収めたいと思うと、寂しい量になってしまうな。ああ、タンパク質の安定供給材料がなかなかない。 しっかりグラム数を取りたいと思うと、やりくりで頭が痛いよ。タンパク質自体はヨーグルトなどで補うやり方もあるが、主菜の満足感が欲しいんだ。そんな物価高の中、やっぱり鶏胸肉の存在が際立つ。買いやすい値段が保たれていて本当にありがたい。若い頃は正直あまり美味しく思えなかったが、さっぱり味が嬉しい中高年になって好物になった。一番よく作るのは茹で鶏である。鶏胸肉一枚、皮を下にして小鍋に入れ、浸るぐらいの水を加える。生姜のスライス二枚、ネギの青いところ2、3本、酒少々も加え、一度沸かしてアクを取る。弱火にし、蓋をして6、7分煮て、そのまま冷めるまで置く。これを1センチ幅ぐらいに切って、ディジョンマスタードをつけて食べるのが最高に好きだ。レタスやコールスローとサンドイッチにするのも美味しい。ネギダレをかけてご飯のおかずにするのもいい。ネギダレは刻みネギたっぷり、おろしニンニクちょい、醤油に砂糖少々、ごま油数滴を加えてよく混ぜれば完成。鶏胸肉のゆで汁は塩と酒少々を加えて一度沸かせば美味しいスープになる。私は小松菜かチンゲン菜の刻んだの、溶き卵を加えて汁物にするのが好きだ。溶き卵を加えるのは汁がしっかり沸いてから少量ずつ鍋に加えると濁らないできれいに仕上がる。ゆで汁はだし茶漬け風に使うのもよくやる。ゆでた鶏胸肉を食べやすい大きさに切って、ご飯に塩昆布、刻んだ三つ葉と一緒にのせ、熱々にしたゆで汁をかける。あれ、また食べたい、なんて連れがよく言う。だし茶漬けというか、お茶漬けの味も年々惹かれてしまうものの一つだ。味だけでなく手軽さもいい。時にはお茶漬けパーティーなんて日もある。海苔、たらこ、ほぐし鮭、ちりめんじゃこ、刻んだネギや三つ葉、おかか、梅干し、塩昆布、好みの漬物、砕いたせんべい、わさびなど、好みのもの数種を食卓の真ん中に置いて、熱々のだしや緑茶などを用意し、あれこれ乗せていただく。家族の多い方から、たまにこうやってちょっと楽するんです。ご飯炊いてお茶温めればほとんど終わりだから、と教えてもらった。お茶漬けはなかなか奥が深い。豚肉を八角と醤油で煮たのを刻んで、ルーローハンの上に乗ってる豚肉のような感じ。ご飯に乗っけて熱々のジャスミン茶でお茶漬けにするなんてのは、おつな味わいになる。醤油を絡めたアジのたたきとおろし生姜、刻んだみょうがを冷やご飯の上に乗っけて冷たい水でお茶漬けにするのも好きだ。アサリの佃煮をご飯に乗せて熱々の煎茶をかけて蓋をして2分ぐらい置いてから食べると、アサリの旨味がご飯に広がって実にうまい。わさびがあったらぜひ添えたい。炊飯器が一般的に普及する前は、ご飯は炊いたらおひつに移していた。もちろん、おひつに保温機能はない。どんどん乾いて固くなってしまったご飯をおいしく食べるための工夫がお茶漬けだったわけだ。昔の日本映画で、遅い時間の食事というと、お茶漬けでいい?なんて展開になりがちなのはそういうわけ。私が小さい頃、冷めてしまったご飯の活用法といえば、お茶漬けか焼き飯だった。私は昭和50年生まれ、おひつの時代はさすがに知らないが、戦後すぐに生まれた両親は、台所に電化製品が到来する前の時代を知っている。家でもよくお茶漬けをやっていた。たまにどうにも懐かしく、お茶漬けが食べたくなる。 これは太田出版発行、白鸚厚志著、初めての胃もたれ、食と心の更新期に載っているお話です。